今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はですね、親とはというちょっとテーマで話していきたいと思います。今日ほどこの前向きファインダーチャンネルになんかこうすがりたいっていう風に思ったことはないんじゃないかなってぐらい、ちょっと入りは締めっぽい感じになりそうですね。なんとかこのチャンネルの自分でもあれですけど、効力を使って、配信が終わる頃にはちょっとカラッと、晴れやかな感じに着地できたらいいなって、僕自身もちょっとそれを願いながら話していきたいと思います。普段あまり子育ての話とかっていうのはしないんですけれども、僕は本業が小学校の教員なんですね。で、今小学校3年生の、一人娘がいて、日頃子育てというのか教育というのか、そういったところに、めちゃくちゃこう、時間を、捧げてるっていうのかな、その縁があるというのか、そういった、環境にあるっていうところですね。で、その中で今日は、今もう夜の8時半ぐらいなんですけど、本当に12時間前ぐらいからずっと僕の中で何でしょう、モヤモヤ、葛藤、ジレンマ、ともすると憤りとか、最終的には多分自責の念みたいな、感情なんだと思うんですけど、それがずっと拭えなくって、何をこんなズルズル引きずってんだって思いながら、妻にもね、どうしたのとかって言われながら、少しちょっとはこう話したりとかしたんですけど、何かっていうと、結局親としての葛藤、一人の人間としての葛藤みたいな、ところですね。あと普段そういう教育に携わっている、指導者としてのっていう立場とか、いろんな立場角度というか、そのいろんな自分っていうのか、それがこう折り合いをつけられずに、ぶつかり合ってる感じずっとつばぜり合いをしてるような、そんな感覚なんですよね。で、何かっていうと、全然うまく言語化ができていなくって、できてないから自分の中でこうして飲み込めない状態になっちゃってるんですけど、そのおそらく娘のことを暗にコントロールしようとしてる自分がいて、で、それはもう子育てをこう始めた8年前、の時から自分の中で、その親は決して子供をコントロールすべき存在ではなくて、親が何かをこう、もちろん最低限のしつけとかは必要だけれども、親がこうすべきだみたいな風に子供を、子供に何かを強いるとかね、道を決めるみたいな、それは絶対違うっていう風に思ったりだとか、その子育てを始める前から教師人生をこう、経験を重ねている分、子供に関わる時のこう大人のスタンスとはとか、そういうようなことと、あとはやっぱりそういう教育に携わるものとかっていうの部分っていうのも、自分なりにこう勉強してきているっていう、そういう自負もあったし、だから自分はいわゆるそういう、子供に依存しすぎてしまうとか、子供に自分の夢を託してしまうとか、ちっちゃい時にこれをやっといた方がいいとかね、絶対将来役に立つからとか、そういう風には自分はならないようにしよう、大丈夫、自分はならないっていう風に、ちょっとこう達観したようなつもりで多分子育てをずっとしてきていて、時にはちょっとこうね、教育関係ではないその仕事をしている妻に、ちょっとこう、上からものを言うじゃないけど、この子供ってこういうものだから、大人はこういう時はこういうした方が、いいんだよみたいなね、ちょっとそういう言い方をしたようなこととかもあったりして、とにかく多分自分自身が子育てと、教育とか子育てっていう、子供に接するっていう仕事をずっとしてきてる分、そこに自分は落ちいらないだろうみたいな、親というもの、大人というものをこう履き違えてしまわないであろうっていうことを自分の中であったりとかして、伝わりますかねそういう、逆に余計なものが多分もともと僕には余計な感情がある上で、おそらく子育てがスタートしてるんですよね。そうで、話を戻していくと、だから決してやっぱり親は子供をコントロールすべきじゃないし、自分が叶えられなかった夢をこう子供に託すものでもないし、で、上から目線で何かを、言っていいわけでもないし、頭ごなしに叱りつけていいものでもないし、 ていう、一人の人間として尊重していくっていう、でもそれがすごくあの難しい、めんどくさいって言いそうなんですすごく難しいっていうのも分かりながら、だけど今日はなんだか、あ、娘をコントロールしようとしてる、まあ娘をっていうか、その娘のまあ大げさに言えば人生というか、それをコントロールしようとしちゃってる自分がいるなっていうふうに思った時に、ものすごくその自分に苛立ちが芽生えてきたんですよね。いやそうじゃないだろってことを、なんか一番自分がその常に言い聞かせてるようなことを、自分があなんかそういうふうにしようとしてるんだな、あ、自分の中にやっぱそういう感情っていうのはあるんだと思って、それはまあ何かっていうと、まあ、娘がこうピアノを習ってるんですね。で僕もちっちゃい時から結局大人になるまでずっとピアノをやっていて、そのまあやっぱりね似たような環境にあるから、自分もこう家でピアノ弾いたりとかっていう、まあ、そういうのもするから、まあ、娘も興味を持って、まあ、習い始めてたんですよね。だけどなんかちょっと今こう、レッスン通ってる先生とちょっとなんかこううまくいかない、まあ、なんだろうな、なんかレッスンの、まあ、その指導のまあ厳しさみたいなところが、あ、娘にとってはなんかこう厳しく感じるみたいなところがあったのかな、ね、またくり言うと。でそういうのもあって、なんか今日レッスンに行きたくないっていうような話をこう始まって、でも今日に始まったことじゃなくて、なんとか今までもあったんですよね。でそのたびに、いや、やっぱりそのね、まあ上手くなりたいというか、よりこうやっぱり上達していくためには、まあそういう、まあ厳しい指導じゃないけど、やっぱり なんていうのかな、時には超えていかなきゃいけないものみたいな、負荷というかそういうものも必要だっていう、まあ、話もしながら、まあ絞りながらもこうレッスンに連れていくようなことが、まあ、何度かあったんですけど、あ、今日はこれちょっときついなと思って、厳しいだろうなと思って、まあ、そのレッスン受けてる先生にまあ言ったんですよね。そのちょっとこういう理由でこういう部分がちょっと本人としては、まあ、厳しいと感じる。でもそれは別にその先生がどうのっていうよりも、先生はあくまでもこう指導、ピアノの先生としてこう指導してるだけであって、まあ、それを多分娘が多分真面目すぎちゃって固く受け止めすぎちゃったりだとか、完璧主義だったりとかするから、その指摘されるたびにすごくこう、その指摘されてる自分に対しても多分すごくこう、否定的になっちゃうんでしょうね。だからそれがなんかだんだんしんどくなってきたってこと言ってて、っていうその娘の気持ちもまあ分かるし、だけどなんかもっとたくましくたくましく、なんかなってほしいっていう、多分その親としての思いが多分あるんで、あったんでしょうね、もともとね。そうだから、その本音を言えば、なんだよそんなことぐらいでみたいな多分感情が多分どっかにあって、だから娘の気持ちもわかるし、娘を尊重してあげて、いや言ってレッスンでやって、ピアノ自体が嫌いに なっちゃうのはそれは望ましくない。だって本人がピアノが好きで弾きたくて、でまあレッスンにも行きたいっていう風にね、本人が言ったからこう今それで通ってるわけだし、基本的に習い事すべてその娘がやりたいって言ったものが基本なので、別に親がこれをやらせようみたいなことはしてないから、このピアノに関しても、それで嫌になっちゃうぐらいだったら別に無理してレッスン行かなくたって、別にまあ僕が教えてもいいわけだし、いくらでも方法あるしってい いう思いもありながら、どこかでいや、たくましくやっぱり生きていってほしい、なんかもっと打たれ強くなってほしいみたいな、自分を見てるようなところもちょっとあってね、僕が HSP 気質で娘も多分そういう気質なんですよね。それもあってなんか自分を重ねちゃう、まあ良くないことなんだけど、親がやっぱ子供に対して自分を重ねてしまうっていうのはやっぱり良くないことだ、良くないっていうか、まあできれば避けるべきだって僕は思うんですよね。同調しすぎてしまうと、まあ極端だけど共倒れすることがあるので、そう、親はやっぱりそのなんだろうな、まあ共感はするけどなんかシンクロしすぎない方がいいっていう、ちょっとこれもねなんかべき論みたいになっちゃって、それはそれであんまりべきに縛られない方がいいと思うんだけど、あ、なんか自分の中にやっぱそういうものもあるなっていう、自分の何かを重ねちゃって、いやもっとたくましくなってほしいみたいな、あ、思いが出ちゃってる、でも娘のその気持ちには共感するっていう、だけどなんかどこかに苛立ちみたいなものが自分の中にあって、だからこうあってほしいのにみたいな、なんかそういう気持ちがあって、でまあ、なんかその気持ちがその後ずっと払拭できなくて、意外と娘なんかはね、そのじゃあ今日俺はレッスン休もうって言って休んだ後、まあのんびり土曜日だったから家で過ごしてて、そうすると娘は、あ、じゃああれ遊ぼう、これして遊ぼうとかっていうふうに、もう全然さっきのことがなかったからね、朝はまあちょっとね本当にぐずるぐらいな、感じだったのに、あ、もう切り替わってんだとかって思いながら、子供は切り替えが早いですよね。だけど意外と親って切り替えができなくて、で僕もそれ切り替えがこっちができてない 中で娘がそうやってなんか遊ぼうみたいな感じで、でそれに対してもまたなんかこうなんていうのかな、えもう立ち直ってんのかみたいな、こっちはなんか結構こういろいろ真剣に考えて、その先生ともね電話で、いやなんかこういうところが今こう本人としては困り感があってっていうことを話したりとかってした後だから、なんかちょっとこう、気持ち的には若干ざわついてるって、えもう切り替わってんのかみたいなそこに対してもなんかこうちょっとイラッとするっていうか、で引きずってる自分に対してもイラッとするみたいな感じで、ずっとそうですね、結局なんか切り替わんないまま、また別の今日は習い事もあったりとかして、まずその習い事先でもまたねちょっとこう娘の言動になんかイラッとしてしまうっていうか、なんかすごくとにかく今日はあダメだなと思って、その娘に対して優しくなれない自分がいて、でその自分がまた嫌で、すごいちっぽけだな、器ちっちゃいなとかって思いながら、でまたそれが自分が思うその理想というか、自分はこういう親でありたいなって多分あるんでしょうけど、なんか そうでありたいっていう父親像じゃないこの自分に対してもこうすごくイライラする。だけどとはいえ娘と話してるとなんかまたイライラしてしまう気持ちがあって、でやっぱり子供って敏感だから、あなんか今日ちょっとパパ機嫌が悪いのかなんかわかんない、まあ、口数もいつもと全然、ね、違う口数も少ないし、多分そういう何かは察していて、だからかわかんないけどいつも以上になんか結構テンション高かったりとか話しかけてきたりするんですよね。でもそれも多分子供としては防衛本能で、きっと何かを察してそのパパパパっていう、そういうねなんかいつも以上に、まあ、気丈に振る舞うじゃないけどいう感じなのかなっていう、それもわかんない僕のね独りよがりの思い込みかもしれないけど、なんかそういうものもなんか勝手に僕がそう感じてしまって、余計またあなんかその娘の姿を見て自責の念に駆られるっていう、なんかねちょっと久しぶりにかなり、あもう今日はダメだな、今日はダメもう今日はダメだなっていう風に思いながら、なんかだけどどっかで、いやそんな自分も僕自身ね、そんな僕自身も自分自身がやっぱり受け止めてあげなくちゃいけないなとかって思いながら、だけどちょっとどうにもならないなと思ったので一回とにかく喋っちゃおうと思って、まあ妻に喋ればいいんだけど、まあ一部は喋ったんですけど、なかなかねなんかうまくやっぱり喋れないところとかがあって、あじゃあやっぱり前向きファインダーだと思って今車で収録をしてるんですけど、まあ今ちょっといろいろと喋りながら全然こう支離滅裂な感じにはなってるんだけど、やっぱり僕も当然ねその自分自身もやっぱそういう理想と現実みたいなところだったりとか、いやこういう親ではありたくないよなみたいなのってあると思うんですけど、やっぱりそういう自分があこういう親ではありたくないっていう親のそういう姿に僕自身も、いつでもなり得てしまうっていうこと、でそれはやっぱりそれぐらいやっぱり我が子っていうのがやっぱ特別な存在であり、やっぱりこう教師として教える教え子たちとはまた違いますよね、まあ、それは当然なんだけど、なんかそれを痛感して、あ自分もやっぱり同じね同じそのだから別に教師としての経験値はあるかもしれないけど、それはまた別に置いといて、やっぱり親としては我が子と同じ歴だから、今娘が8歳だから親歴8年っていう、これはどこの親も一緒、我が子の年齢と同じ歴しか親としてはまだ経験値は詰めてないんだよなっていう、なんかそういう初心というのか、なんか謙虚さっていうか、なんかそういうものを改めて持ちたいなっていうことを思って、まあだからそういう意味ではそのなんだろう、やっぱ親とはなんだろうってことをちょっとうまく結論付けなきゃいけないですね、そろそろね着地しないとと思うんですけど、親ってなんだろうって思うと、やっぱり我が子、まあ子育てを通して自分自身のその弱さとか、今までのその我が子を授かるまでの生きてきた生き様というか人生の中でないがしろにしてた部分とか、目をつぶってた自分の嫌な部分とか、そういったものが全部なんかその表に引きずり出されて、まあ言い方あれだけど、子育てを通して自分の内面、いろんな いいところも悪いところも全部引きずり出されて、でそんな自分と対面して、うわ自分ってこんななんか短気なとこあったんだとか、あなんか自分ってこういうなんかね嫌な部分あったんだなみたいなことを子育てを通して我が子に対してかけている投げかけ、まあ夫婦間でのやり取りもそうかもしれないですよね、やっぱり子供が生まれてそのまあ夫婦っていうところから親同士になっていくので、父と母っていう関係になっていく中でもまた違うものもまた見えてきて、 でそういう現実をこう突きつけられる感じで、そこの自分、そういう自分に対してもまたこう苛立ちがあったりだとか、うん、あ、まあ、新たな自分を発見することもあるけど、うん、だからそういう意味で言うと親とは、うん、子育てを通して、より自分自身と向き合う、まあ、ある意味作業でもあり、でそんな自分を認めて、その弱いところとか至らないところっていうものも認めた上でそこをこう乗り越えていくっていう、まあそういうこと、で親になっていくっていうことなんだろうなと思って、そうでみんな当然、親は1年目からしかやっぱ始められないっていうことをつくづく感じますね。だからそう考えると親である、親をやらせてもらってるっていう、まあ日本語おかしいけどそれは、親をやらせてもらってるっていうのはやっぱりすごく他の何者にも変えがたいような、おそらく人生経験なんだろうなと思って、そう考えるとやっぱり我が子に育てられてるっていうこともね、なんかつくづく感じるなと思って、まあ今日のこのすごく自分としては本当に情けない一日、父親としてもっと、器を大きくドンと構えていたいっていうその理想とね、まだまだ程遠いなとかって思いながら、まあそれをまた今日感じられたっていうのも一つ、まあ、良かったのかななんてことを思って、そう、まあ、ちょっとこのやっぱり前向きファインダーチャンネルで話したことによって、まあ少しあの17分前と比べて、半歩でも一歩でもちょっと前向きにはなれたかな、なんかそんな気はします、ちょっとこの収録を、配信したら、まあ、ちょっと家の中に戻って、ちょっとさっきよりも少し、口角を上げて妻と娘と向き合えそうかな、はい、ということでちょっと珍しいような感じの今日は内容だったんですけれども、今日はちょっとそうですね、親とは何なんだろうってことを思ったので、話をさせていただきました、ということで、お付き合いくださりありがとうございます。もしなんか同じようなね、子育てのまあなんだろうな、まあ、悩みというか葛藤とか迷いとか、まあそういうものがね、あるよっていう、まあ、ちょっと共感できたよとかね、もしあればまたコメントとか、なんだろうな、何かまたメッセージいただけたらすごく嬉しいなってことを思います。まあ、この話が、聞いてくださったね、皆さんの、何かしらの明日の、より良い明日へをね、つなげていく鍵になれば嬉しいです。ということでお付き合いくださりありがとうございました、それでは今日も良い一日を、そして明日も心に前向きファインダーを。ではまた。